どうも。
ね、今日眠そうだね、小樽くん。どうしたの？
いやー、最近眠いんだよ。
夜勤明けって感じじゃない？
最近眠くてね、寝ても。
早く寝てるのにってこと？
そう。
起きれないんだ。
もう十分寝てんだけど。
あ、そう。
なんかこう、体が、なんつうの、全部入れ替えてんのかね。
冬眠モードなんだろうね。
なんか差し替えてんだろうね、いろんな
動物だからさ、
ものを。
そういうのあるよね。
ある、
うん、
変わってきたよ体は。
だって相変わらずさ、これ9月10月とかってさ、
うん、
やっぱ何度も言うけど髪抜ける。
あ、抜けるね。
うん、やっぱ生え変わるんだかなんだか。
そうなんだよな、
これが新しい種が出てこないと終わりってことだね、これ、小樽くんね。
そうなんだよ。
そういうことでしょ。
うん。いや、だから髪とか俺心配でさ、剥げちゃいないんだけどさ、心配で昔のコレクターズとか、YouTube で見てさ、あ、思ったより変わってないんだろうか、ちょっと確認してるもんね。
確認すんのね。
うん。
やっぱ俺もだってほら、細くなってるし、
うん。
毎年その洗礼があるでしょ？
そう。
秋に。
いや、俺もね、すっげえ細くなったと思っていたんだけど、30ぐらいの時のやつ見ても、あ、変わんないじゃん、別にと思ったよ。
あ、そうなんだ。
かなりほっとしたんだよね。
やっぱあれかね、気にしすぎかね。
そうだと思うよ。
うん。
もうそれよりも世界を止めたのは頭がこんな遅かったんだと思って。
あー、テンポだね。
テンポ、うん。
うんうんうん。そういうの結構あるよね。
うん、遅すぎだろと思って。
そうか、でもあの頃は別にそう感じなかったよね。
あの頃はそうだったんだよね。
やっぱせっかちになっちゃうのが年取ると。
わかんないな。でも曲の本体が始まった時のテンポは変わんないんだよね。
別に遅いとは感じない。
頭のギターと歌だけのとこが遅いのよ。でもあれピアノのあのガッツさんが弾いたらあんなもんだったかな。
あんなもんでしょ。
そうかもな。今がちょっと早いのかもね。
今が早いのかも、
うん、
本当に、
うん、
でそれに慣れちゃってるからさ。
そうだ、
なんかアンコールで忘れてるってことあるよね。
そう、アンコールでやることが多いからさ、
うんうんうん、
もう早くしちゃってんだよね、なんかね。
ああ、それはあるよね、
うん、
だって例えばほらシーケンスの曲とかさ、
うん、
愛ある世界とか例えば1曲目にやるときとさ、
うん、
途中に挟んでやるとき俺たち実はあれテンポ変えてるんだよね。
そう、
1テンポ上げたりしてるんだよね。だからやっぱりみんなもそう感じてるんだと思うよ。あれをオリジナルのテンポでやるとうん、遅ーって。
そうなんだよね。
うん、
そうなんですよ。
うん、だから大変なの、ライブもね。同じ曲を同じテンポでやってるわけじゃないからね。
そうなんだよね。まあまたツアーが始まるんで。
はい、
どうする、セットリスト見る？
ちょっと待ってお前、俺が歌うのに見るって見
ないで。いやいや、違う違う、リハの前に見る。
ちょっとあの教えてくんない？あのほら珍しい曲とかさ、
一応さ、
うん、一旦確認する
。あの叩き台を作ったんで、
うん、叩き台でいい、
うん
うん、
これでなんかいけたらまあいいんじゃないかっていうのは考えてみたんでさ、うんうんうん、それ見る、
ま、うん、それ見せてよ。だっていつも大体それをやって、
うん、
微調整して
普通ほら初日にさみんなあたふたするじゃん、これ見てさ。
そうなんだよ。
じゃその前に見る。
見るよ。そんなローリングストーンズじゃないんだから俺たち。
ローリングストーンズなんてさ本番直前にさ
そうそう、
なんかスタッフがさキースのとことか行ってさ、
ね、
今日これですって言ってそこにキースがサインするんだから。
そうなんだよ。あ、えってなるよね。でもね、
あ、じゃあこれで OK ってサインするってあれすごいシステムだよね。
すごいね。
だって当日のさリハーサルにさロウッドがさ、うん、早くセットリストが見たいって言ってんだからさ。
そうなんだよね。
どういうことだよと思うよね。
だから気分でやりたいんだろうね。
ミックがだから直前に考えるんだろう
ね。
あれ
考えるんだろうね。あとあれなんじゃない、小樽くんボーカリストだからさ喉のコンディション
ってある
ん
じゃない？まあまあまああるよね、
うん、多分、
うん、1曲目これにしたいとかある
もんね。そうそれがでかい、一番でかい気がする。ほらフーはさ、
うん、
ストーンズほどそういう情報が入んないじゃん。
はいはいはい。
でなんかロジャーってさ、
うん、
70年半ばぐらいからさ、
うん、
片方の耳が聞こえないんだよね。
そう
あのでかい音で聞きすぎちゃって、
うんうんうん、
でほらライブってさやっぱりこうあのイヤモニとかない時代だからさ、
うん、
あの時代ちょっと音痴になるじゃん。
なるね、
でかい音でやってると、
うん、
だからさどうもさ ライブの1曲目はジョン・エント・ウィスルが歌ってたらしい。
あ、そうなの。
うん、だからそれで大体キーを取って、
は
あ、2曲目から I can't explain みたいな感じなのよ。
なるほど。
だから1曲目ヘブン&ヘルとか。
あ、多いね、確かに。
そうでしょ、
うん、
それはね、ジョン・エント・ウィスルが案外ほら耳もまだ新鮮でしょ、うん、歌ってないし声も出るし、
うん、
でそこでウォーミングアップして1曲、
はあ、
でそこであれなんじゃない、こうボリュームとかも調整するんじゃない。
でもヘブン&ヘルかっこいいんだよね、1曲目。
うん、かっこいい、かっこいい。でそれで風にしてみると 2曲目からスタートなんですよ。
なるほど。
うん、
あれはね、昔あのカステラかなんかがさ、
うん、
1曲目リハーサルって曲やってたのと同じだね。
ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうまさにそう。
なんかモニターチェックみたいな曲やって
たよね。あったよね、あったよね、
うん、
でもあの気持ち分かるよね。
分かる。箱によっちゃさ、
うん、
普通に歌ってるんだけど音痴になってる場合あるからね。
そうそうそう。あとさ、これはお客さん分かんないと思うけど、お客さんが入るとさ、
うん、
音が吸われてさ、
そう
リハーサルの時の音と全く変わっちゃうじゃない。
そうなんだよ。
ギターが小さくなりすぎたり、
うん、
そうするとやっぱりどうしたってボリューム上げたくなるもんね。うん、でも難しい曲だとその暇さえないじゃん。
ないね。
だからやっぱ1曲目はそういうちょっとフリーなね、
うん、
ボリュームいじれるようなさ曲を作りたくなるよね。
まあ、気持ちは上がるけどね。
うん、
まあ今回1曲目いいんじゃない、結構。
あ、そう。
うん、
俺知らないんだけど。
かっこいいよ。
じゃ楽しみにしてますよ。
まあバッチリでしょ、うん、これローリーイベントっていうの来てるけど、イベントやったんだけど終わったんだけど。
やったの、やったの。
終わったのも、
うん、もう終わっちゃってさ。
ああ、そう。
うん、なんか新しい、なんかライブハウス、渋谷のあの文化村あるじゃない。
うん、
あれの対面ぐらいにさ、グリッドっていうなんかライブハウスができててさ。
へ
え。元なんかステーキ屋さんだとか言ってたよ。
ステーキ屋。
うん、なんかそういう感じなの。
は
あ。ライブハウスになるって珍しいパターンでさ、そんな広くないんだけど。
なんかあれは88年大阪ミューズ、友達から連絡があり、うん、友人がコレクターで行くから声かけてあげて、後ろの方で踊ってるからと。当日見渡してみると、後ろで長髪ベルボトムで一心不乱に踊っている人が、
うん、
終わって声をかけると、
うん、
Welcome to the Flower Fields and the Mushroom Kingdom は持ってますかと聞かれ、
うん、
持ってると言ったらダビングしてほしいということで、
うん、
私の手帳に本人が書いた住所に、うん、後日カセットテープをダビングして送りましたと、
はい、
バンドをやっていたらしく、
うん、
名前の後にスカンチと書いてあったと。カズオちゃんでしたと。
カズオちゃんだ
と。そんなことを思い出しながら11日はローリーイベント見に行きますと、
はいはい、
これ終わったやつなんですね、
うん、終わってますね、
寒くなりますのでご自愛ください、
うん、
ファンミも楽しみにしています。ツアーも楽しみにしています。コウタロ君がドラムでコウジ君が歌うとか、ファンミらしいファンミが戻りますように板橋区 M さん、はいはい、
うん、
そういうなんかポジション変えるのとかやってないね、しばらく。
やってない。
でも今さ、
うん、
それやっても別にコウジは歌えないじゃん。
歌えないんだよ。
でジェフがギターやっても普通に弾けるじゃん、ジェフ。
普通にオレンジズでギター、
ね、オレンジズになっちゃうからね。
うん、スリルさがないんだよね。
なで松本社長が歌うとかって話だよね。
まあそういう話だよ。本当のスリルを求めるからね。
うん、そうなんだよね。
そういうことなんですよ。
できちゃうからね。
できちゃうから、できちゃうと面白くない
んだ。そうなんだよ。だから前もさ、うん、結構上手くなっちゃってもうつまんなくなったんだもんね。
そう、つまんなくなっちゃったの。上手くなっちゃって
ね、うん、エンジニアの山ちゃんが上手いっつったんだから。
そうかといってね、いろんな楽器ね、違う楽器に挑戦して隠し芸大会みたいになっちゃってもしょうがないでしょ。
そうね。
そんな時間もないね、小太郎くんね。
そうね、隠し芸大会になってもね、
うん、それで一年
練習してました。お金もらえないよ、うん、
そうだよね。
それで1年間練習したって。
そうなんだよ。
坂井町明じゃないんだから。
ほんとにそうなっちゃうわって。
町明とか何でもすごかったもんね。
すごかった。
だ
って小太郎くん4人全員で一人車でステージ出るってわけにいかないでしょ。
そうだね。面白いけどね。
面白いけどね。想像しただけで面白いじゃん。
うん、
でもほら、孝太郎君どこも客が戻ってないって嘆いてるご時世だからさ、
は
あ、ああ、それくらいやんないとダメなのかもよ。
全員ローラースケートでやってもいいけどね。
いや、そういう感じよ、本当に。
光源氏か。
まあそれでも戻んないよね、客はね。
戻んないだろうな。ああ、それ喜んでくれる人もいると思うけど、
うん、
普通にやってって思う人もいるからね。
確かに、そっちの方が多いと思うよ。
ああ、
普通にやってよって。
ああ、
俺もこの前久しぶりにローリーとイベントやったけど、ほら和夫ちゃんがメイクしてどんどん変わっていく姿見てた、うん、見てるじゃない、うん、もう俺も何十年も、
うん、
もう変わり方が違うもんね小田君、
うん、まあそうだね、和夫ちゃん今メイクするのバンバン
同じメイクしますから。
あ、本当、
うん、
合ってないな。
合ってないでしょ、
うん、
俺も久しぶりに会った、
下北でばったり会ってから会ってないかな、
うん、だから本当そういう感じよ。でまたさ、ステージの上でさ、
うん、
あの今の時代だからさ、
うん、
チャットみたいに配信だから来るじゃない。
はいはいはい、
目が悪くて読めないんですよ。
なるほど。
これその時メガネするんだけどさ、
うん、
うちの親父が80歳の時にかけてたメガネみたいにするからね。あのケントギルマートだかカミカットだか知らないけど、うん、あんな感じのさ、もう目がでっかくなっちゃうような感じの、なんか悪い薬作ってる博士みたいになってからもう。
でも CD のクレジット見るとき俺もハズキルーペ発動だよ。
え、だからそういうことよ、
うん、
でそれがステージで始まっちゃうんだから。
なるほどなるほど。
でそれをしても、
うん、
画面に2センチぐらいまで近づくんだよ。
背中丸めてたね。
そう、背中丸めてさ、ここにね時の流れを感じたんですよ。
そうだね、
うん。
大至急返答をお願いします。
お、
こんにちは。先日のファンミ新曲も聴け1時間でしたがとても楽しかったです。
お、
クアトロマスリーも発表され来年の楽しみが早々にできたことを嬉しく思います。さてアルバムのことでお聞きしたいのですが、ファンミの時に友達にリミスタで買うと音源つかないんだよって言われたんです、
うんうん、
コロンビアのホームページを見るとどうやらそうらしいと、
うん、
そうなんですか。毎回リミスタで購入して名前を呼んでいただくのを楽しみにしています。今回はまだ購入してません、うん、リミスタで買うと音源がつかないのか、リミスタで買うとフラゲビに届くのか、
うん、
この2点をぜひ教えてください、
うん、
千葉の美穂より、
うん、
これはちょっと私は分かりません。
あのね、つかない。音源欲しい人はもうはっきり言うけど、
うん、
リミスタで買わない。
なるほど、
うん、あのタワーとか HMV とか、うん、
ああそっちの特典なのね、
うん、そっちの特典に回してるんで。
なるほど。
でアマゾンの方はあのメガジャケっていう大きなジャケットがつくんですよ。これはなんかアマゾンさんの方で今そのキャンペーンやってるみたいで。
あ、
うん、でぐるぐる王国で、買ってくれると、
うん、
ノートがつく。
ノート、
特典がノートです。
は
だから音源が欲しい人っていうのは本当にタワーと HMV ともう一店舗あったかな、また詳しくは分かんないんですけど、
うん、
そちらの方で買わないとつきません。
フラゲビリには届くんですかね。
どうなんだろうね。
まあどうしても死んでもフラゲビリがいいんだったら、
うん、
店頭で買った方がいいかもね。
そうだね。
特典の細かいところはあのホームページ見ろって話だよね。
そうだ ね、まあ、そうですね。ホームページ見てもらって、うん、特典音源の方はねステッカーの裏にその QR コードがあるんですよ。
はは
でだからステッカーもついてるの。
なるほど。
でそのステッカーはどんなステッカーかっていうとね、今回ちょっとほら、刺激的なジャケットだったでしょ。
はいはい。
それなんでちょっと小さいお子さんをお持ちの方とか思春期のお子さんをお持ちの親が購入した時にちょっとテレビの上に飾れないなってことで、アンダー12対応 の、
はあ、
あのジャケットにもなるステッカーがついてるんですよ、
はあ、
だからそれを一番表にピョって挟んでると、え、これマーマレードなのっていう。
なるほどね。
うん、優しいジャケットがついてるんですよ。それがステッカーになってて、
はあ、今の時代もうブラインドフェイスもスコーピオンズも出せないね。
出せないんだよ本当。これそうなの、本当難しくなった、
ね、
レコード会社が嫌がっちゃってね、
はあ、
あの自主規制なんだけどね、絶対やらせてもらえない。
すげえアートなんだけどね。
うん、だから本当にこれがあれじゃないの、アビーロードでさタバコを片手に持って歩いてるじゃん、ああいうのも今じゃもうタバコが持てないんだろうね。
だよね、
うん、ちょっとなんかやりすぎな気もするよね。
するよ。
なんか表現のなんか、
ま、そうそうそうそうそう、
狭めてるよね。
あ、
いやとにかく小太郎君ね、
はいはい、
忙しいのよ。
そうですね、
うん、もうアルバムもねプロモーションやら何やらツアーもあるしさ、
うん、
でほらシーズン9もさ、
うん、
もう終わりじゃない。
はいはい。
でまだねシーズン9でこう話せてない、お伝えできてないお話がいっぱいあるんですよ。
はいはい。
だからね一つ今日は残り物をね、
うん、
皆さんに聞いていただこう
か。まあ残り物には服があるっていうじゃないですか。
言う、
本当にオセロに、オセロにもいるんですよ。
おい、どういうこと？
オセロもゲームしてるときに、うん、こう最後の方で空いてる残り物の場所にね服があるんですよ結構。
あ、そうなんだ。
なるほどね、
うん、じゃあこの回は面白いね。
面白いんです、
うん、なるほどね、うん、じゃあ聞いてね、うん、もらいましょう。どうぞ。
はい、
はい、
お世話になってます。マール・ポッカートリーと申します。先日ライフワークである過去アーカイブを聞いていると、うん、3年前のシーズン8、お父さんの涙がキラリにて、うん、小太郎さんがなんかロシア怖いんだよなと発言。
はあ、
国防と外交も小太郎さんに任せたいと思いました、
うん、
それはさておき、武道館キャンペーンの過去映像作品の配信ありがとうございました。特にスイートロードというさ、藤原啓治さんのファンでもある僕としては、
うん、
感謝しても足りないと。
なるほどね。
ところで某動画サイトでケイジさんの過去ラジオを聞いていると、
うん、
昭和の不良文化をアシスタントの女の子に説明する際に、
うん、
俺は不良ではなかったけどと前置きして話されていました。
うん、
小太郎さんのお話から完全にお二人ともかなりの悪だと思っていたので、
うん、
気になってたんですが、実際のところどうでしたかと。実際本人としては不良のつもりはなかったのか、当時はタバコなんか別に不良のアイテムではなかったのか、
うん、
教えてくださいと。全然タバコなんて不良のアイテムじゃないよね。
全然普通だよ。
なんか中学入ったらタバコ吸うみたいな、なんか
親父のウイスキーだって飲んじゃうしね。
ねえ、
うん、
やっぱそれは時代だよね。
時代だよ。だって小学校の時からだって家にあったカブ庭で乗りましてた
ねえ。タバコはもう全然不良のアイテムどころか吸わない方が不気味だったよ。
そうそうそうそう、そういう真面目なやつの方が後々気持ち悪いことしてたよね、
うん、あいつ吸わねえよとかね。
みんなこう大人に憧れるのが早かったじゃん。
まあそうそう、だからみんな吸ってたじゃん大人。
だからそういうことをさ、なんか面白がってやりたかったよね。
やりたかったね。
うん、別に深い意味は何もないんだよね。
ない。
うん、
まああと安かったからタバコ。
ああ、確かに
そうね。
うん、
だからさ、まあ悪いことなんだけど、そんなに怒るような話でもなかったんだよね。
全然だよ。
子供が買い物行って売ってくれたからな。
いや、だって俺母親のタバコ俺はいつも買いしてたよ。
いや、俺だって親父のタバコいつも俺が買いに行ってたよ、うん、で、お釣りのね、何でも買ってきていいからって言うからさ、
うん、
逆に俺がタバコ買ってこようかって要求したぐらいだもん。
多分今ってほら買えないでしょ。
うん、今買えないからね、
うん、
だって売店のおばちゃんだって顔知ってるからね。
そうよ、
タバコ買いに来たのが分かるから。だって言う前にハイライト出したもん。
うん、だって近くの酒屋のおばちゃんだって俺が飲むの分かってるのに売ってくれるもんね。
それは問題あると思うけどさ。
まあね、
まあでもそういうおおらかな時代があったよね。
あったよ。
うん、本当に。
実際のところだ、刑事さんは不良っていうこともねってこと。
刑事さんはね、あの不良はまあ嫌いでしたね。
刑事君ね、不良のが嫌いだったの。
うん、で俺はさ、刑事君と仲良かったけど、
うん、
他の友達でみんなさ、そういうリーゼントのやつばっかだったの。
あ、まあ刑事君以外が。
うん、だから刑事君は、小太郎君ちょっと君あんまり付き合いが良くないねみたいなこと言ってた。
面白い。
あ、なるほど、ね、
そっち側に行っちゃダメだと。
ああ、そうそう、ね、やっぱ気は合うんだよ、そういうやつと俺さ。
なるほどね。
うん、だからね、刑事君はやめて、やめた方がいいねみたいなさ、
うん、まあ俺が何回も会ったことないけど、刑事君の印象はあんまりこうヤンキーな感じしなかったもん。
いや、そうそう、全然違うの。
全然違う。
てかさ、まあ、あの頃さ、不良じゃないやつ探そうが難しかったよね。
まあね、
時代がさ、
まあ9割不良だからね。
そうそうそうそう、うん、それがまあなんていうの、普通なんだよね。
普通だったから、まあ、不良ってことは形がね。
そう、不良じゃないんだよ別に。
そうなの、形がそういう形で、うん、話すと普通なんだよ。
そうなの、髪型が花だけでさ。
そう、髪型がリーゼントになってたりさ、うん、もうジェームス・ディーンっぽくなっちゃうとみんな不良って思ってるけど、別に中身はさ、
う
ん、マッシュルームカットしてようが何しようがさ、
そうそうそうそう、
普通に友達だからね、
うん、そうなのよ、うん、あとなんか ガントバスとかそういうのはもうさ、時代の流行りだから。
そうそうそうそうそうそう。でまたそれも二手に分かれたよね。
そうそう、
リーゼントのやつでもさ、別に全員が全員そんなことやってるわけじゃないじゃん。
そうね、
うん、
みんな櫛持ってたもんね、ポケットにね。
全員持ってた。
全員持ってたよね。
でポケットに入れてたよね。
そうそう、入れてたね、うんうん、懐かしい。
マストアイテムだったね。
マストアイテムだよ。あとさ、ほら、リーゼントソリー入れるじゃん。
入れる。
あのソリーがさ、すごく、なんつうの、こう、なんつうんだろう、極道に見えるんだよね。
なんか悪そうな感じがする。
ソリーがね。
だって極道じゃん。
でもまあ、みんなソリー入れるじゃん、やっぱり。
入れるね。わかるけど。
うん、 額の形がね、
額の形でかっこよさが分かれたもんね、
小田君ね。分かれるんだよ、そうなんだよ、
うん、あれあん時なんか親を恨んだもんな、こう額の形悪いと。
あ、そう、
うん、だってそういうもんじゃん。
まあね、
だって文太さんみたいな額してたらもうさ勝手に言うんだよ。
別にさ、リーゼントしなきゃいいんだからさ。
いや、いいんだけど、でもほら、うん、そっちが流行ってるからさ。
まあね、
だってオールバックなんかした時、小田君さ、ジェームス・ディーンみたいに決まるやつがいたでしょ、何人か。
俺がさ、結構さ、高校の入学式、俺パンチパーマなんだよね。
な、早えな。
うん、うん、あのパンチパーマなんだけど、うん、落としたんですよ、まずいと思って。
はいはいはいはいはい。
床屋で。
うん。
でも落ちないんだよね。
落ちきんない。
うん、それがさ、うん、偶然にもさ、その落ちきんない感じがさ、ディーンのような感じになってるんですよ。
なるほど。
ちょっとラッキーと思ってさ。
小田君さん、落ちきんないくてさ、大体失敗するのはマーク・レスターになっちゃうんだよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう、うん。
でもそれがディーンに落ち着いたってのは、これ、奇跡ですよ。
それで、さらにちょっと伸びるじゃん、3週間ぐらいすると、
うんうん。
余計ディーンっぽくなっちゃって。
あれ、もう白人がみんな。うん、
あれ、できたくやりたくてもできないね、
うん、
あれね。
そうなんですよ。
あれ偶然なんだよね。
またさ、あの昭和のパーマがきついからさ、
これ。そうそうそうそうそう。
巻きがね。
もうね、かけたら最後だから。
かけたら最後でしょ。で、うん、落としたらどう伸びるか分かんないんだよね。
分かんない。
これ戻しがね、小田君ね。
戻しがさ、
本当に。増えるわかめどころじゃないもんね。
本当にラッキーだったんだ。
ね、小田君ね。
うん、そうよ。
増えるわかめどころじゃないよ、予想がね。
たださ、
そんなに増えちゃったのみたいになるじゃん。
そうだね、うん、たださ、その髪がさ、リーゼント風にかけたわけじゃん、もうパンチなんだ
から。はいはいはい、最初からね。
だから一応入学式から落とそうと思っても二度と落ちないんだよね。
いやだ、無理だよ、あんな強く巻いちゃったら無理無理、
うん、もう無理やり前にガッてやってもシュポーンって上がっちゃうんだよ、
すぐルルルって上がっちゃうもんね。
そうそう、
あの子供
ダメだこれ、
よく吹いてた笛みたいにね、ビューッと
戻ってくるやつみたいな。で諦めて行ったけどね。まあ先輩びっくりしたんじゃない。
うん、懐かしいな。
どんな新入生だと思ったと思うよ、あれ。
そうだよな、
うん、
俺も高校の時パーマかけて風紀なのに先生にぶん殴られて次の日落としに行ったけど、また増えるワカメみたいになっちゃってさ。
いや、落ちない落ちない、二度と落ちないんだから。
大変だもん。俺や小田君、ピーター・フランプトンも望んでたんですよ、その時。
フランプトンだ、無理だね。
無理でしょ。
うん、
もうカム・ザ・アライブにはならなかったもん。
なんだよ、カムザライブ、なりたいね。
なりたいでしょ、
うん、一度は。
だってさ、昭和のパーマは小田君さ、最初からカムザライブで持ってってもならないじゃん。
なんない。
ね、
うん。
きつめにいっちゃうんだよね、どんどんね。
なんないね。昭和のパーマかけてな。
昭和のパーマはさ、
すごいね。
すごいよ。
だって3日ぐらい洗うなって言われたじゃないですかもね。
そうだよ。
そうそうそう、定着するまでね。
そうそうそう、うん、
それがいいよね。洗っちゃいけないっていいな。
本当だよ、洗うの禁止だから、
うん、今もうかけた瞬間に洗うもんね。
そうなの、そうなの、今はね。は、最近かけてないでしょ、これ。
俺、
うん、
俺ずっとかかってんだよ。
ずっとかけて
る。あ、かけてんの、
うん、緩やかにね。
かけてるね。
あ、そうなんだ、
うんうん、
時代変わったね。今ならフランプトンできるってことよ、これ。
フランプトンできるよ、今だったら、ね、うん、うん、ただ58でフランプトンやってもさ。
まあそうだね、確かにね。
でも逆にいいかな。
わかんない。
どうだろう
ね。もう やるならラストチャンスかな。
うん、カムザライブ。
カムザライブ一度はやりたい。カムザライブだよね。
一度はやりたい感じがさ、じゃん。男なら、
一度はやりたいよ。
ロック好きならね。
ねえ、あれだ、もうちょっとアイメニューやりたいね。
そうでしょ、アイメニューの頃の、うん、またいい男だったもんね、あの頃ね。
いや、いい男だよ。アイム EU のさ、あのギターソロがいいんだよ、また最後の。
俺好き。あれ。
タランっていうさ。
でも、アイム EU で終わっちゃったよね。
そうだね。
結構あんな、こう、アイドルみたいな顔してるけど、割と実力派だもんね。
だってハンブルパイだもんね。
ハンブルパイだからさ。
デビュー10代で初期かも。
ハンブルパイの前がハード。
あ、ハードか。
うん。でその時はなんかアイドルグループみたいにさ、
うん、
扱われてつってさ。
レイジーだね。
そう、本当にレイジーみたいな。本当に可愛い顔してて。でもほら、本人はほら、大のブルース好きの。
じゃああれなんだ、パッド・マグリンが本当はロッカーだったみたいな感じだ
ね。いや、本当は、本当はロッカーだったよ。近い。だからルックスはパッド・マグリンなんだけど、
うん。
もう、ボディはクラフト。
なるほど、なるほどね。
池袋コサデン24時。
はい、コレクターズニューアルバム、ジェシー・バーマレードね、来週11月23日リリースです。 で今日の夜9時からリビングルームライブショー、これを配信します、
はい、
土曜日19日はリミスターでインターネットサイン会、はい、そしてツアーがあります。11月23日横浜のサウザンドクラブからスタートで、ファイナルは12月24日仙台ダーウィンで、幸太郎くんは上野浩二松本壮とスピークイージーバンドとして12月20日広島クラブクワトロでライブやります。12月29日はコットンクラブのスクービードのライブにゲストで出演しますと。でリーダーは先週11日グリッド渋谷で行われたローリーの配信イベント、
はい、
ローリープレゼンツファンファンファンタイムに出演しましたが、アーカイブ配信は25日まで。
あ、25日までやってんの。
長いね。
長いね、ほんと、
うん、2週間。
コレクターズ来年クワトロマンスリー12月開催します。全国のコミュニティ FM で放送中の24時ラジオ版ですが、毎週木曜日24時から放送中です。秋田コミュニティ放送では金曜日の朝10時再放送、広島の三原さん土曜日午後3時から再放送しております。池袋交差点24時、このポッドキャストはスタジオ MO 事情学士ドーナツから配信しております。写真館もそちらにあります。ドーナツ12号コレクターズ特集号が発売中です。残りわずかと。なおこのポッドキャストは YouTube では全ての配信が聞けますのでチャンネル登録してください。 P メールは bukuro24@gmail.com お待ちしております。 P メールを紹介した方にバスロイヤーステッカーを送ってます。ステッカー希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。シーズン9は今回105回ですね。今回で終了。次回からシーズン10。すごいね。
これ iPhone 追い越せるかって感じだね。
まあそうだね。難しいかもしれないね。
難しいか。
ですね、 iTunes はシーズン10を新たに登録するの忘れないでください。それではまた来週です。 Do the download
Do the download